おしまいは声の広場です。今回は国立国会図書館総務部企画課の上村かなめさんに電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドラインについてお話を伺います。はじめに自己紹介をお願いします。
はい、上村かなめと申します。国立国会図書館総務部企画課で読書バリアフリー関連業務に従事しております。7歳の時にスティーブンス・ジョンソン症候群を発症しまして、後遺症として角膜が混濁しました。現在は、ほぼ全盲です。小学4年から点字を使用し始め、20歳代になってからスクリーンリーダーでパソコンを利用し始めました。おそらくは声の広場のリスナーの皆さんと同様、点字とパソコンを使って勉強や仕事をしてきました。大学時代は医療社会学を専攻していたのですが、自分が読む本を自分でデータ化するといったことをしているうちに、情報アクセシビリティと言われる分野の仕事をするようになっていきました。2015年には声の広場のインタビューを受け、電子書籍のアクセシビリティについてお話をさせていただいたことがあります。これまでは大学の非常勤講師などをしていましたが、2020年から国立国会図書館に勤務しています。
電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドラインについてご説明ください。
はい、電子図書館は広い概念ですが、本ガイドラインでは商用の電子書籍を図書館を通じて提供するサービスを電子図書館と呼んでいます。本ガイドラインはこのサービスを視覚障害者等が利用するにあたって必要なアクセシビリティにかかる要件を整理することを目的としています。電子図書館はウェブサイト、ビューは電子書籍コンテンツから構成されていまして、この全体が不便なく利用できるようになっていなければなりません。このうち本ガイドラインはウェブサイトとビューアを対象に要件を定めました。電子書籍コンテンツの要件については経済産業省が検討していまして、この両者によって電子図書館全体がアクセシブルになることを目指しています。
ガイドラインが作成されることになった背景を教えてください。
ガイドラインを作成するに先立って、国立国会図書館は電子図書館サービスのアクセシビリティの現状を把握するために令和3年にいくつかの調査を実施しました。その一つとして、国内で展開されている電子図書館のうち規模の大きな4社に対し、電子書籍を読むためのソフトであるビューアのアクセシビリティ対応状況を調べました。その結果、音声読み上げ、文字拡大、色反転、文字背景の色変更、ハイライトの機能については4社のサービスいずれにおいても備えられているものの、実装されているモバイル端末用のアプリ及びブラウザの両社で利用できるようにはなっていなかったり、一部のコンテンツでしか利用できないものがある状況でした。また Ruby 付与、分かち書きは実装されているサービスがまだ存在しませんでした。つまりアクセシビリティ機能がビューアに実装されていても、必ずしも提供されているすべての利用環境で利用できず、コンテンツも一部にとどまっている状況でした。電子図書館のアクセシビリティがこうした状況であったのに対して、障害者のニーズはどこに向かっているかを次に見てみたいと思います。読みに困難を感じている障害者を対象に、これまで読んだ本の形式とこれから読みたい本の形式等を調査しました。その結果、電子書籍とオーディオブックについては、今後この形式で読みたいと答えた人数が、これまでにその形式で読んだことのある人を上回りました。これは紙の本や紙の点字と反対の傾向です。これらのことから、今後電子媒体で読みたいという人が増えてきているのに対して、電子図書館のアクセシビリティがまだ十分とは言えない状況にあったというギャップが存在していたことが分かりました。このギャップが電子図書館のアクセシビリティに関する基準を求めて高い要望が寄せられる背景にあったと理解しています。
令和5年に公開されたガイドライン 1.0 と、令和7年に更新されたガイドライン 2.0 の主な違いや、新たに加えられた要件について教えてください。
大きな違いとしては、対象にしているアクセシビリティ機能の範囲に違いがあります。 令和3年度に実施した調査では、アクセシビリティ機能のうち、今後電子版の書籍に備えてほしい機能はどれであるかについても質問しました。その結果、全盲、ロービジョン、上肢障害や全身性障害、ディスレクシア、いずれの障害の方においても、音声読み上げに対するニーズが最も高いという結果を得ました。そこで令和5年に公開したガイドラインバージョン 1.0 では、最優先の課題として音声読み上げとそれによって付随的に可能になる文字拡大、点字ディスプレイ表示についてのアクセシビリティ要件を定めました。しかし、これによって、フォントの変更、色反転、時間行間の調整、縦書き、横書きの切り替えに関するアクセシビリティ用機能が一旦後回しになってしまいました。これらはロービジョンの方やディスレクシアを含む発達障害等による読書困難を抱える人たちから高いニーズが寄せられていますので、早々に要件を作成する必要がありました。こうしてこれらのアクセシビリティ要件を追加したガイドラインをバージョン 2.0 として令和7年に公開することになりました。
読書バリアフリー法との関係について教えてください。
令和元年6月、読書バリアフリー法として知られる視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律が施行されました。そして同法の規定に基づいて関係行政機関等や公立図書館及び点字図書館等の関係者、出版業界、視覚障害者等の団体等による関係者協議会が設置されました。その読書バリアフリー関係者協議会での協議を経て、令和2年7月に視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画が策定されました。この基本計画は対象期間を令和6年度までとする第1期と後継計画として令和7年3月に策定された第2期があります。基本計画の中では関係団体の協力を得つつ、音声読み上げ機能等に対応したアクセシブルな電子書籍等を提供する民間電子書籍サービスに関して、図書館における適切な基準の整理等を行い、図書館への導入を支援することを求めています。本ガイドラインは、読書バリアフリー基本計画のこの記載を根拠として策定されることとなりました。そしてガイドラインを作成するために図書館におけるアクセシブルな電子書籍サービスに関する検討会を組織しました。この検討会は読書バリアフリー関係者協議会に委員を出している団体のうち、障害者団体、出版、図書館関係団体及び有識者で構成されています。日本視覚障害者団体連合様にもご参加いただき、多大なるご協力をいただいてまいりました。この場を借りて改めて御礼申し上げます。
ガイドラインが普及することで、利用者にどのような効果をもたらすことになるのでしょうか。
公立図書館、大学図書館、学校図書館等、皆様の身近にある図書館にアクセシブルな電子図書館が導入されるようになります。まず、公立図書館等には、民間の電子図書館を調達、導入するための調達仕様を検討する際に利用していただきます。また、すでに電子図書館を導入している図書館には、その電子図書館のアクセシビリティ対応状況を確認するために利用していただきます。一方、電子図書館事業者には、自社が提供する電子図書館の開発や改修を行う際に対応項目や優先順位を検討するために利用していただきます。また、地方公共団体などにおける電子図書館の調達においてアクセシビリティに関して求められる要件を自社のサービスが満たしているかを点検するために利用していただきます。また、図書館からのアクセシビリティ対応状況の確認に対しチェックリストとして利用していただきます。このようにガイドラインが公立図書館等や電子図書館事業者に活用されることで、視覚障害等がある方々にも不便なく利用できる電子図書館が公立図書館、大学図書館、学校図書館に導入され、視覚障害者等の読書環境が整備されていきます。
リスナーにメッセージをお願いします。
はい。国立国会図書館は、電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドラインを作成するために、令和3年度に図書館におけるアクセシブルな電子書籍サービスに関する 検討会を組織し、日本視覚障害者団体連合様にもご参加いただいてまいりました。またガイドラインを作成するに先立ちまして、検討会にご参加いただいています障害者団体の皆様にご協力いただきまして、アンケート調査などを実施し、また実際に各社の電子図書館をご利用いただき、その感想をお寄せいただいてまいりました。これらの調査の過程では、日本視覚障害者団体連合参加団体の会員の皆様にもご協力をいただいてまいりました。皆様の多大なるご協力に、この場を借りて改めて御礼申し上げます。ガイドラインは令和5年にバージョン 1.0 として公開され、本年バージョン 2.0 に更新されましたが、まだまだ更新の余地が残っています。さらに、障害者団体の皆様、また電子図書館事業者や出版図書館関係団体など関係する皆様のご意見を伺って、誰にとっても不便なく利用できる電子図書館を実現できるようにガイドラインの更新に努めてまいります。視覚障害者団体連合の皆様にも引き続きのご協力をくださいますようよろしくお願い申し上げます。ガイドラインについて何かご意見やご感想がありましたら、国立国会図書館のホームページ内で専用のメールアドレスを公開しておりますので、そちら宛てにぜひいただければと思います。
今回は国立国会図書館総務部企画課の上村要さんに、電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドラインについてお話を伺いました。以上、声の広場でした。